第二サムエルの17章。次の18章では、まあ、アブシャルムが実際にその攻めてきて、そしてそのダビデの軍隊と戦うという話が次の章にあります。なので今日のこの17章というのは、そのダビデ軍とアブシャルム軍、自分の息子三男のね、アブシャルム軍がそのぶつかる前のその出来事です。それが17章です。で、いろんなその難しい状況の中にダビデはあります。自分の息子が自分に対してクーデターを起こして、その王様となって自分をその殺しに来るわけですから。しかも相手には、そのイスラエルでも、もう随一と呼ばれる、そのアヒトフェルっていう、その、助言者がいるわけですよ。もう名参謀がいるわけだから。で、その力もあって参謀もいて、そしたらもうちょっと普通に行くと叶わないですよ。しかも自分の息子だから相手は。息子に対するその情みたいなのをダビデはまだ持ってますからね。その後見ていけばわかりますけど。だから自分のその息子に対してその刀というか剣をあげるってことをしたくないですよ。手をあげるってことは。で、その戦いの、まあ前の段階の話です。今日17章。一言祈ります。天のお父さん、どうぞ今日、もあなたが私たちの学びを導いてください。ここにいる一人一人の心にあなたがそれによって語りかけてくださって、今日学ぶこと、ここに書いてあることを理解することができますように、頭でも理解して、そして本当にその精霊によって魂の領域にこの理解が落ちていくようにどうぞお助けください。お願いします。御言葉を分かち合う私もどうぞあなたが助けてください。語るべき事柄だけを語ることができますように、力を与えてください。言葉も与えてくださいしょ。お願いします。あなたに力があって、あなたが恵み深くて、憐れみ深くて、私たちの父であってくださること、そのことを今日覚えていくことができますように、そしてそれを日常の生活に持ち帰ることができますように、これからの学びの時をどうぞあなたが祝福してください。お願いします。願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず、17章の一節。アヒトフェルはさらにアブシャロムに行った。で、ここでまたそのアヒトフェルはそのアブシャロムに対して助言するんですけど、まあ、さらにですから、そのプラスアルファですね。加えて。で、何に加えてかっていうと、その16章の後半にありました。そのダビデが残してきたそばめのところに入ってくださいって。あえて、そのダビデの憎むこと、またダビデに憎まれることをすれば、アブシャルムにその組みする者はみんなその勇気を出すでしょうって。ああ、その公然と、アブシャルムはそのダビデに対して反旗を翻して、そして王様となるんだなって。私がこれ確かにクーデターに参加してるから、ちょっとその良心の呵責はあるけども、でもこの人が王様になるんだって。もうこの人は腹をくくって、その王様になろうとしてるんだっていうことを見て勇気を出すって。内容は、その、残酷というか、残忍というか、ですけど、まあ、計画としては、政治的な手腕というか、としては彼はその持っているわけです。で、16章の23節にあるみたいに、当時アヒトフェルの進言する助言は、人が神の言葉を伺って得る言葉のようであった。アヒトフェルの助言を皆、ダビデにも、アブシャルムにも、そのように思われたって。だからその、アヒトフェルのその言葉、その助言っていうのはものすごく優れてたわけです。で、さらに、アブシャルムにその助言して、その進言して、この、言ったっていうところから、17章は始まっています。アヒトフェルはさらにアブシャルムに言った。私に12000人を選ばせてください。私は今夜、ダビデの後を追って出発し、彼を襲います。ダビデが疲れて気力を失っているでしょう。私が彼を恐れさせれば、彼と一緒にいるすべての民は逃げましょう。私は王、つまりダビデですね、だけを撃ち殺します。私はすべての民をあなたのもとに、連れ戻します。すべての者が帰ってくるとき、あなたが求めているのはただ一人だけですから、民は皆穏やかになるでしょう。 ダビデを討つための助言です。ものすごく賢いです。ダビデがその置かれている今のその現状っていうのもよく把握してるんですよ。ダビデは疲れて気力を失ってるでしょうって。だってもう自分の息子がその自分をね、攻めてくるわけだし、もうその時点で気力が失うわけないわけですよ。それだけじゃなくて、そのもうバタバタして、そのエルサレムを出発してますから、もうそれだけでも疲れてるんですよ、気持ちが。で、心も体も疲れてるわけですよ。だからヒトフェルは、その想像を働かせてというか、その常識を働かせて、自分のその賢さを働かせて、ダビデは今きっとその疲れて気力を失ってるに違いないって。そういうふうに判断したわけです。それは正しいんですよ。なので、その今夜、ダビデの後を追って出発して、彼を襲いますって。で、その彼をその襲うために、まあ、九州部隊ですよね。急に襲う九州部隊を、その、連れて行きますと。だからその、精鋭部隊を、1万2000人を選ばしてくださいって。結構な数ですよ、1万2000人っていうのは。で、九州部隊なんだけど、その少数精鋭というだけじゃなくて、まあ、少数ではない、多数でもないんですけどね。すごく多いわけでもないんですけど、その少数精鋭とは言えないくらいの、そのしっかりとした部隊ですね。この九州部隊は。1万2000を選ばせてください。だからみんなその、烏合の衆みたいな感じで、そのどこの誰かわかんないような、そのとにかく集めろみたいな、そういうふうにやるんじゃなくて、とにかく一番効率のいい、その、仕事の仕方で、私が選びますって。実際にその忠誠心であったり、その能力であったり、私が見ますって。そして1万2000人を選んで、私が彼らを率いて、その今夜、ダビデを追って出発し、彼を襲います。そして、その、急に襲ってしまえば、王様と一緒に、ダビデと一緒にいる民はみんな逃げていくから。彼らもその疲れていて、気力を失っているはずなので、彼は逃げるはずだって。なので、そうしたら、その、この1万2000人の部隊で、ダビデだけを追っかけて、その、殺しに行くって。そして、その時に、ダビデと一緒にいた人たち、ダビデの元から逃げ去った人たちを、その自分と一緒にみんな連れて帰ってきますって。そういうふうにすると、その、自分たちは、アブシャロムに求められていて、別にそのアブシャロムから命を狙われてるんじゃないんだって。命が、アブシャロムが欲しいその首というのは私ではなくてダビデの首なのかと。だから私は安全なはずだって。そういうふうに思ってその穏やかでいられるって。だからそのアブシャロムにもう一回その忠誠をつく、もう一回というかダビデから鞍替えして、で、アブシャロムにそのダビデのその部下たちがそのまんまその寝返るはずだって。そして民も穏やかになるはずだって、そのダビデに組みした人たちも、そのアブシャルムが王様になったからといって、自分たちは殺されないってことが分かると、穏やかでいられるはずだから、これはいいはずだと。だから私に1万2000を選ばして、そして今夜ダビデの後を追って出発し、襲わせてくださいと。そういう助言をしました。で、4節。この言葉は、アブシャルムとイスラエルの全長老の気に入った。まあそれを聞いてもう全会一致ですよ。アブシャロムも含めてみんな、アヒトフェルの助言はこれは素晴らしいわって。確かにその今説明したみたいに理にかなっていて素晴らしい助言ですからね。だからその九州部隊だからとにかく早くそのダビデに追いついてダビデを撃った方がいいから、もう少しでも早くもう今夜にでも彼らをその攻めに行った方がいいわけです。しかもですよ、この精鋭部隊を率いるのは誰かというと、アヒトフェルなんですよ。つまり、アブシャルムは、その安全なエルサレムに留まってていいんですよ。で、危険なその仕事は全部アヒトフェルがやって、で、それでその美味しいところだけ、アブシャルムがそのもらえばいいですよ、と。で、そういう、その、策でもあるわけですね。だって、これはそのあくまでもクーデターですから、謀反ですから、その、首謀者が撃たれると、そのクーデターは即そこで終了ですよ。ですね。反乱軍のそのリーダーが、 撃たれたらもうその時点で終わりですよ。どんだけその反乱軍に組みした人がいたとしても、でクーデターを失敗してしまうので、アヒトフェルはそのアブシャラムが安全かつクーデターがその確実に成功する案を考えて、それを進言したわけです。提案したわけです。で5節こう書いてあります。しかしアブシャラムは言った。アルキ人フシャイを呼び出し、彼の言うことも聞いてみよう。なんでここでしかしっていうのが出てくるんでしょうね。だってアブシャラムもまたイスラエルの全長老もこのアヒトフェルの進言、その助言を、あ、これはいいやって気に入ったんじゃないんですか。なんでしかしがいきなり出てくるんでしょうね。俺全員が気に入ったんだったらそれをすればいいのに、しかし、これはもう神としか言いようがないですよ。神はダビデを王様としたんですよ。アブシャルムではなくて。第2サムエルの10、ここ開かなくていいですけど、15章の31節で、そのダビデは神に祈ってるんですよ。どうかこのアヒトフェルの助言を愚かなものにしてくださいって。で神が、このアヒトフェルの助言を愚かなものにするために、アブシャルムにこのしかしという思いを入れたんですよ。お、そういえば、フシャイがいたって。もちろん、ダビデが願ってたんですよね。フシャイをエルサレムに戻して、そしてそのアヒトフェルの、その進言するその助言を、に、その対抗枠というか、その対抗して、違うその、プランを立ててくれって。そしてアヒトフェルの、その、助言を、無にしてほしいって、ないものにしてほしいって。で、それでその、ダビデの友である、王の友である、アルキ人フシャイはエルサレムにその送られたんですけど、でも神がそこでしかしとアブシャルムにそのフシャイのことを思い出させたんですよ。これはアブシャルムがフシャイさんを呼んでますからね。フシャイが自分で、あ、これはまずいとかって言って、すいません、私のあの助言を聞いてくださいとかそんなこと言ってないですから。で6節、ごめんなさい、6節7節フシャイがアブシャルムのところに来ると、アブシャルムは彼に次のように言った。アヒトフェルはこのように言ったが、我々は彼の言葉に従って良いものだろうか。もしいなければ、あなたの意見を述べてみなさい。するとフシャイはアブシャルムに言った。この度、アヒトフェルの立てた計り事は良くありません。アブシャルムはその最終的な判断を、そのフシャイに仰いだんですよ。これは、そのアヒトフェルのその考えはこうなんだけども、私たちはこれに従おうとしてるって。これはいい考えなんだろうか、悪い考えなんだろうかって。だから、ある意味アヒトフェルよりも、そのフシャイの方を上にするというか、なぜそうしたかはわからないです。だから、そのなぜという答えはもう神なんですよ。神がその全てを治めておられて、その神がその全ての権威や、その全ての力の上におられる方だから、だから、神がそうやってそのアブシャルムのその心に思いを入れるわけです。あ、そういえばって。フシャイの話を聞いてみようって。で、フシャイは、いや、これアヒトフェルの立てた計り事は良くないっすよって。そうやって、そのプラン B を、対抗策をその話すわけです。皆さんがフシャイだったらどういう風に聞いてますか、そこで。アヒトフェルのその言う言葉を聞いてたらもうやばいんですよ。やばいやばいやばいって。こいつ本当に頭いいなって。この人の進言は確かに全て言えていて、もう私はこれどうしたらいいんだろうって。こういうふうに言ったことは確かに理にかなっていて、ものすごいいいアイデアだっていうかその考えだって。で、きっと彼もそのずっと祈ってたはずですよ。神に対して私はどうしたらいいでしょうかって。そして言葉が与えられるわけです。8節、フシャイはさらに言った。あなたは父上とその部下が戦士であることをご存知です。しかも彼らは野で子を奪われた恵まのように気が荒くなっています。また、あなたの父上は戦いに慣れた方ですから、民と一緒には世を過ごさないでしょう。きっと今、ホラー中、どこか、そんなところに隠れておられましょう。もし、民のある者が最初に倒れたら、それを聞く者は、アブシャラムに従う民のうちに撃たれた者が出たと言うでしょう。そうなると、たとえ死のような心を持つ力ある者でも気がくじけます。全イスラエルはあなたの父上が勇士であり、 彼に従う者が力あるものである、のをよく知っています。不謝意は、嘘は言ってないんですが、本当のことを言ってるから説得力があるんですけども、不謝意が言ってることっていうのは、その、今の現状に即したことは言ってないんですよ。つまりその、アブシャロムや、またアブシャロムに従うその部下たちの、その、ダビデに対するイメージであったり、その、ダビデというのはこういう王様でしたよねって。ダビデに従う勇士たちは、こういう人たちでしたよねという、その、イメージというか影みたいなものに、その、語りかけてるわけですよ、不謝意は。これもまた、不謝意もまた、その、賢いんですよ。まあもちろん神がね、その、賢さというかその言葉を与えてるわけですから、そうなるんですけど。で、現在のダビデや、現在のそのダビデの部下たち、その勇士たち、戦いの戦士たち、ものすごい強い人たち。その人たちはどういう状態かというと、疲れて気力を失ってるんですよ。アヒトフェルが言うように。でも、その、そしたらその、戦士としてのそのポテンシャルというか、その能力っていうのを十分に発揮することができないんですよ。疲れて気力を失ってたら、どんなに強い人でもね。ここで言ってるみたいに、その、たとえ獅子のような心を持つものが、ものでも気がくじけますって。だから本当のことと、そのイメージと、ものすごいその微妙な、絶妙なバランスのところで、そのものを言ってるんですよ。でもその不謝意は、アブシャルムに対して、またアブシャルムに組みするものに対して、いや、ダビデ王っていうのはすごい偉大な人で、勇士で戦士だよって。その人に、その王様に付き従ってる人たちも、ものすごい強いものだって。この人たちに対抗してったら、普通じゃ勝てないよって。でも普通じゃないんですよ、この状況は。でも普通じゃ勝てないという、その事実を、その彼らの脳裏にある、その、ダビデに対するそのイメージや、その部下に対するイメージを、その、なんていうんですかね、この生き生きとさせたんですよ。そして、その、不謝意の言葉に耳を傾けてると、ああ、そうだって。ダビデは確かに戦士だって。その、家来たちはものすごい力のあるものだって。確かに彼らの方に行くと、その、私たちの仲間が、誰かがその死ぬことになるだろうって。そしたら相手がその勢いつくだろうって。普通でもそうなのに、相手はそのね、その手負いの恵まみたいに、もしくはその子を奪われた恵まのように気が荒くなってるんだって。やばいやばいって。そういうイメージを持たせたんですよ。で、それだけだったら、行っちゃダメだとかって言ったら、その、アブシャルムのその気は収まらないので、11節に繋がっていきます。11節。私の計り事はこうです。全イスラエルをダンからベールシェマに至るまで、海辺の砂のように数多くあなたのところに集めて、あなた自身が戦いに出られることです。我々は彼を見つけ次第、その場で彼を攻め、梅雨が地面に降りるように、彼を襲い、彼や共にいるすべての兵士たちを一人も生かしておかないのです。もし彼がさらにどこかの町に入るなら、全イスラエルでその町に綱をかけ、その町を川まで引きずっていって、そこに一つの石ころも残らないようにしましょう。大層なことを言ってますね。不謝意は、その民のある者が倒れたら民の木がくじけてしまうので、だからもう数に物を言わせましょう。1万2000なんか足りませんって。もうその、ダンからベールシェバに至るまで、そのイスラエルの、そのすべての、領地にいる、その戦争に出ていける20歳以上の男子でしょうね。を全部呼び集めて、その大軍勢で、ダビデにその戦いを仕掛けましょう。しかも、その、アヒトフェルとか、そんなアヒトフェルにその軍を引きさせないで、あなた自身が戦いに出て行って、彼を見つけ次第、彼も彼の部下たちも皆殺しにしましょうって。不謝意のその頭にあることは、まずそのアブシャルムやその、兵士たちに、その家来たちに、ダビデに対するその恐れを生じさせ、私たちはその、これじゃあちょっと時間が、その、これじゃあその数字が足りないと、数が足りない、頭数が。だから、もっとその人を呼ばないといけないというふうに、その、まずさせることです。 そのことによってどうなるかというと、その時間を稼げるんですよ。ダビデはまだその荒野の中にいますから、そこでそのアヒトフェルとか、あ、ごめんなさい、アヒトフェルではなくてフシャイとか、その二人の祭司たちのその情報を得るために、今どうなってるかということを情報を得るために、こちら側に留まってるわけですよ。こちら側というのはそのヨルダン川のね。でも、このままだと確実にダビデたちはその殺されてしまうというか、もう確実に助からないので、その川向こう、ヨルダン川の向こうに渡って、そこでその迎え撃てるように、その時間を稼ぎたいんですよ。ヨルダン川を渡ってしまえば、その大軍勢が行くときにはもっと時間かかりますから、もっとそのダビデの側では、その準備ができるわけですよ。士気を高めたり、実際に疲れたその体を休めたりすることもできるわけです。で、そしてその町にもし隠れたとしたら、町ごとその川に引きずるように、もう綱を引っ張ってってでも、それぐらいのその圧倒的な力で打ち負かしましょう。14節。アブシャルムとイスラエルの民は皆言った。アルキ人フシャイの計りごとはアヒトフェルの計りごとよりも良い。で、これは、その敵を完膚なきまでやっつけるという。しかももう、この完璧にこの多勢に無勢みたいな感じで、その思いっきり大きな軍勢を率いていって、その、なんていうんですかね、もう弱い者いじめですけど、もう確実に、この勇士と言われようが何しようが、そんな王様であろうとなんだろうと、もう完璧に打ち破るという。もう容赦しない。情け容赦なしに、完全に打ち勝つために、これをやりましょうと言ってるんですよ。しかも、アブシャルムさん、あなたがリーダーです。あなたが王として、またその将軍として、この軍を率いてくださいって、そういうふうに言われてるわけですよ。私がアブシャルムの立場だったとしても、同じようにのぼせ上がるでしょうね。よっしゃーって。私にその力があって、そしてその民を率いて、それを私の父である、このダビデをね、またその勇士と言われているその彼の家来たちをみんなやっつけてやるって。肉にとっては、また自分の中にあるこのうぬぼれや虚栄心にとっては、ものすごいその栄養ドリンクなんですよ。敵を完膚なきまでやっつけてやるっていう。刺激的なんですよ、ものすごい。一方、アヒトフェルのその申し出っていうのはものすごい知的で、ものすごいその計算されてるんですよ。だから、肉で考える肉ではなんかあんまちょっと淡白なんですよ。この油でグリーシーじゃない。美味しいっていうのはあんまりコテコテしてない。あっさりしすぎてて。で、確実にやっつけられる、確実にこれでそのダビデを撃つことができるんだけど、自分の肉にとってはあんまり美味しくないんですよ。どっちが美味しいですかっていうふうに言われたら、この自分の肉が刺激される。自分のうぬぼれをさらにうぬぼれさせる。その虚栄心のその自分がその偽りのね、その栄えというか、この私は素晴らしいという、その心をさらに励ましてくれる、その不シャイの助言の方を、より素晴らしいというふうに彼は取ったわけです。神が私たちに願っているおられる事柄というのは、私たちの肉にとってはものすごく淡白です。それどころかまずいんですよ。人を愛しなさいとか、許しなさいとか、親切にしてあげなさいとか。は?なんで私がこの人に優しくしてあげないといけないんですか?なぜ私が忍耐するんですかって。あなたがこの人を思いっきり撃てばいいじゃないかって。神の憐れみや神の恵みを、そして神の愛を届けるその手となるんではなくて、私は喜んでこの人にあなたが報いを与える鞭となります。私はあなたの剣となります。今すぐにでもそうしてください。私がこの人を撃ちます。みたいな。気をつけないといけないですよ。私たちの肉や、私たちのうぬぼれや、私たちのその愛のなさというのは、私たちの目の前の人、つまり私たちが愛すべき相手をも敵にして、やっつけたくなるからです。やっつけたいんですよ、私の肉は。しかもその神の名を語って、 この人は神に対してこんなにも神の基準に照らし合わせてこんなにも悪いことをしてるって。この人は罰を受けるにふさわしいって。私がお尻ペンペンをしてあげるって。なぜかというと私は正しいことを知ってるからだって。主よ、私がこの人のことをあなたの手を汚すまでもありません。私がこの人のお尻をペンペンします。それはうぬぼれですよ。もし神がその人を打つのであれば、それはあなたの手を通してではなく、神がご自分でなさるんですよ。私の手を通してもされないんですよ、そういうことは。神は私の手を通して、その神に敵対する人たちに、神の恵みや神の愛を、どれだけ神がその人のことを愛していて、どれだけ神がその人に対して恵み深くあられて、良いものを与えようとしておられるかということを、その示す、表す手として私たちを使いたいんですよ。私たちは神のその良いものを人に対してその与える人の必要に、神がその出会おうとするときに、その人の必要に神が応えて良いものを送るためのその配送業者であって、良いものを受け取って良いものを渡すんですよ。神の怒りを受け取って私がその怒りを発するような、そのようなその器として道具としては私たちその選ばれてないんですよ。それは私たちのその仕事じゃないんですよ。でもあまりにも私たちの肉や私たちの憎しみや私たちの怒りというのが大きいと、神がそれを許可しているというふうに勘違いしてしまうことがあります。それは気をつける必要があります。お互い。いろんなことをその識別できるようになってくると、神が何を願っておられるかとか、識別できるようになってくると、その神が、その自分がその神にとって変わるみたいな、そういう、その、うぬぼれてしまう可能性もあるので、本当に気をつける必要があります。お互い。変にその噂話をしたり、人をその抽象するだけで、その本当のことをね、言うだけでも、神の方に持っていかなければ、それは抽象と変わらないですよ。この人こうらしいよ、あの人はああらしいよ、何、どこの誰だとか。ああ、あそこの家の人はね、みんなこうだから、ああ、あそこはこれだからね、って、だからこういう風になるんだね、って。その分析が愛する何の役に立つんですか。もちろん分析をして愛するということは、それはそれでその相手を理解して、その、愛するという必要、それが必要になるときもありますよ。たまにはね、時には。でもそれで終わってしまって愛さないのであれば、祈らないのであれば、求めないのであれば、何の意味もないんですよ。14節の後半、これは、主がアブシャロムに災いをもたらそうとして、主がアヒトフェルの優れた計りごとを打ち壊そうと決めておられたからであった。アブシャロムがフシャイの言葉を聞いてみようって言ったのも、アブシャロムがまたそのイスラエルのすべての民が、フシャイの計りごとの方がアヒトフェルの計りごとにも良いというふうに思えたのも、これは神が背後におられて、神がそうさせたからなんですよ。いろんなものにその作用して、アブシャルムの肉に訴えたりね、そのイスラエルの民のその、この、高慢に訴えたりして、刺激したりして、それで、その神が、アブシャルムに災いをもたらすために、報いを与えるために、神に対するその反逆のね、またアヒトフェルの優れた計りごとを打ち壊そうと決めたからだって、決めておられたからだって。神も認めてるんですよ。アヒトフェルの計り事の方が、その助言の方が優れてるって。だからそれを打ち壊そうと決めておられたからだった。アヒトフェルは、おそらくイスラエルの中で最も賢くて、最も正しい助言ができる人ですよ。でも神はそのイスラエルで一番賢いアヒトフェルよりも、はるかに権威があって、はるかに力があるんですよ。そしてアヒトフェルの優れた助言を愚かなものにすることができるんですよ。また神は祈りを聞いておられ、ダビデの祈りを聞いてましたね。そしてそうやってその心砕かれて神を求める者に寄り添ってくださるんですよ。あなたがどんな問題を抱えてたとしても、 その問題よりも神は権威があって力があるんですよ。それがどんな問題であったのですよ。自分の自身のも、自分自身の問題であったとしても、他の人の周りの人たちのその問題であったとしても、それが物質的なものであったとしても、経済的なものだったとしても、精神的なものだったとしても、それが病気だったとしても、何だったとしても、神よりも上にある権威や、神よりも強い力というのは存在しないですよ。この世界にも、後に来る世界にも。じゃあ私たちが問題を抱えるときに、何に、もしくは誰に信頼して、誰に、もしくは何に、その助けを求めますか？間違いなく神に信頼して、神を求める方がいいですよ。だってその神は、すべてのものの上に、何よりも権威があり、何者よりも力があるからです。だから私たちは神に信頼を置いて、心を砕いて、神に求めるっていうのが正解ですよ。また、神はダビデを王として取り扱っています。イスラエルの王座は神のものなんですよ。その王座を誰かが得るものでもなければ、誰かから奪うものでもないんですよ。これはただ神から与えられるものなんですよ。恵みとして。今、ダビデの身に起こっていることは、確かに彼のそのバテシバとのね、その罪ゆえの懲らしめですよ。別の表現で言うと、刈り取りですよ。自分がその悪い種をまいたから、それを刈り取ってるんですよ。アブシャルムがその自分に敵対してくることも、それも刈り取りなんですよ。なぜその刈り取りがあるかというと、神を懲らしめる方だからですよ。愛する者を。神はダビデを捨てたのではなくて、神はダビデを懲らしめて、自分の元に戻ってくることができるように導いておられるんですよ。神はダビデを王様として、またご自分の子として預かっておられるんですよ。ヘブルの記者はこう言ってますよね。もしあなたが神に懲らしめられたことがないのであれば、あなたは神の子供じゃないって。それは私生児であって、あなたはその本当の子供じゃないって。子供を懲らしめない父親はいるかって。みんな懲らしめるでしょうって。それは、その子が憎いからでも、その子にイラつくからでもなく、その子が本当のことを知って、誠の神である主に立ち返るためですよ。それを懲らしめといい、それをしつけって言うんですよ。子供のその尻拭いをすべてしてしまうと、懲らしめにならないんですよ。責任取らないから、その子が。取れなくなっちゃうから。神は私たちのことをご自分の子として扱ってくださるから、私たちが懲らしめられること、私たちが蒔いた種をその刈り取って苦しむことを良しとするんですよ。なぜかというと、私たちが懲らしめられて自分のその蒔いた種を刈り取るという、その自分が蒔いた種は、その自分の責任としてそれを刈り取らないといけないのかって。これがそのお父さんが刈り取るものでも、お母さんが刈り取るものでも、他の人が刈り取るものでもないって。神が刈り取ってくれるものでもないって。私が悪い種をまいたら、悪い実を結ぶから、それを刈り取るのは私だって。それを神は教えたいんですよ。その懲らしめを通して、この刈り取りを通して、神は何をしたいかというと、教え、戒め、矯正、義の訓練を私たちに与えたいんですよ。教えるというのは、何が正しいか教えるんですよ。戒めというのは何が間違っているかということを教えるんですよ。善悪をその神が教えるんですよ。そのために私たちに刈り取りというのがあるんですよ。もし私たちがその互いに愛し合うというその、これ あなたのことを愛するからとかって愛するという名のもとに相手がその刈り取りをしないように、しないで済むように、こっちが先回りして、またその尻拭いしてしまうのであれば、その人は本当の善悪の基準というのが分かんなくなってしまうんですよ。もう牧師としてね、皆さんのことをロボットみたいに、プログラミングできるんだったら、めっちゃ楽ですよ。神は私のことを思いっきりそういうふうに言ってますよ。私は今自分のことを棚に上げて、あえて言ってますよ。もうすごい楽ですよ。だってその、 めんどくさくないんですもん。いや、これ違いますとか、いや、それはまずいでしょうっていうふうに言うのは、骨が折れるんですよ。別に牧師だからといって、その牧師だけがこれを経験するわけじゃないですけど、皆さんもそうやって奉仕を始めて、他の人と、その、働き始めると、んっていうことってあるはずだから。また親であれば、自分の子供に対して、んって思うから。で、もう、とにかくもう、善悪とか、これが正しい、これが間違ってるとかって、その、言わないで済むように、全部こっちが先回りしてやった方が楽なんですよ。私がね。相手がじゃないですよ。だから私がそれ全部皆さんにやってしまうと、皆さんは全く成長しないんですよ。私も成長しないんですよ。物事はうまくスムーズにいくかもしれないですよ。で、イライラしたり、なんか、なんでかなっていうことがなくなると思いますよ。どんどん減ると思いますよ。効率よくなって。でも、そこには成長が全くないんですよ。何が正しくて何が間違ってるか、なんでこんなことをするのかっていうことも全然わからないまま皆さんをプログラミングするんですよ。はい、奉仕はこれです。日曜日になったら、何時までに教会に来るように。皆さんこの席に座ってください。この人が来たらこのように動いてください。全部プログラミングしたら、何のその、葛藤もなく、もうスムーズにうまくいくんですよ。でもなぜっていうその正しさ、その正しいとか正しくないとか、それが全部なくなるんですよ。理解しないまま進んでいくんですよ。神は私たちに刈り取りを与えてくださって、私たちを懲らしめてくださるからこそ、これが正しいのかって神の基準に照らし合わせて、あ、これが間違ってるのかということがわかるんですよ、初めて。だから私たちに刈り取りというのがあるんですよ。ダビデはこれ今刈り取ってるのは、神はダビデに教えたいんですよ。何が正しくて、何が間違ってるかということ。そしたら、ダビデは神の前に出てって、ああ、私が愚かで私が間違ってましたって、ごめんなさいって初めて言えるんですよ。私たちがそれを教えないと、私たちの子供や、また、その奉仕として新しく、そのね、その一緒に働いてくる人たちに、めんどくさいからって言って教えないと、どんだけ待っても、どんだけ一緒に働いても、ああ、私が間違ってましたとか、ごめんなさいって言葉はその人から出てこないですよ。成長しないからです。善悪の基準がわからないから。また教えて戒めるだけじゃないんですよ。強制するって。強制はどうしたら、その間違ってるところから正しいところに戻ってこれるかということも、神はその懲らしめを通して、私たちが刈り取るということを通して教えてくれるんですよ。その権威を持って、その力を持って。だって間違ったところから正しいところに戻ってこれなかったら、それ辛いものがありません？だからそれを教えてもらうと、たとえ私が悪いことをして間違ってしまって悪いところに行ったとしても、どのように戻っていけばいいかっていうことがわかるんですよ。だからもう一度そのリスタートできるんで、もう一回その再出発することができるんですよ。再出発できるっていうのはものすごい祝福ですよ。これ成長したものの証ですよ。再出発するっていうのは。ごめんなさい。私が間違ってました。またやり直します。それは善悪の基準がわからないといけないし、そしてその、どうやったらその戻っていけるかというその道がわからないと、もう一回始めるってことはできないんですよ。でも神は、その私たちの刈り取りを、私たちに刈り取りを与え、懲らしめを与えるから、ことによって、その強制、どうやったらそうやってその間違ってるところから正しいところに戻ってくることができるかっていうのを教えてくれるんですよ。簡単に言うと神にごめんなさいして、私をもう一度そのスタートさせてくださいって、もう一回チャンスをくださいって。私をどうぞ憐れんでくださいって。だって神に頼ることを教えてくれるんですよ。そして、義の訓練。義の訓練というのはどうやったらこの正しいところに留まり続けることができるかですよ。それがないと今度はまた悪いことして、また戻ってくる、また悪いことして、また戻ってくるって、もうずっとその成長というかその次のステップがなくなるんですよ。だからその正しいところに留まることのできる方法も教えてくれるんですよ。神との関係の中で。神は父親だから、私たちにとって。私たちを愛してるんですよ。イエス・キリストを与えるほどに。神は私たちのことを、あなたのことを愛してるんですよ。私たちに、刈り取りを許可するほどに。私たちを懲らしめるほどに、私たちのことを愛してるんですよ。懲らしめないってことは、愛してないってことですよ。 公園とかにね、子供を連れて一緒に行ったりすると、ちょっと、めんどくさいことが起きたりするじゃないですか。いろんな、ね、価値観を持った子たちが周りにいるから。で、自分の子だったら、その愛するという、その範疇の中で、その、懲らしめること、叱ることってやりやすいんですよ。でもその、もちろんその、叱るべきところで私は遠慮なく叱りますけど、それで、こいつ変なやつだって思われたらそれで別にいいと思ってるから。でもその、もうめんどくさいからいいやっていうふうに思うその自分もいるんですよ。自分の娘、その自分の子供のように、その愛してなかったりするからですよ。その、自分のその心のシャッターを下ろしてね、もうこの人のことを見ませんっていう時には、この人ともう関わらない、この人、なんでかというとこの人のことを別に愛してないからですよ。この人に仕えて、この人が本当にその、良い道を歩むことができるように、その自分が労しようというふうに思わないということは、その人のことを愛してないんですよ。うまく付き合うかもしれないけど、愛してないんですよ。友人と言うかもしれないけど、愛してないんですよ。シャッターを下ろしてるんですよ。見ないようにしてるんですよ。もうしょうがないって、この人はこういう人だからって。でも本当に心からその人のことを愛しているのであれば、その懲らしめるというか、何が正しくて何が間違ってて何が正しくて、どうしたらその間違っているところから正しいところに来ることができて、どうしたら正しいところに留まっていられるかって。福音を伝えることもそうですよ。私たちにもっともっと周りの人たちに対する愛が与えられますように。神に対する本当にその良い関係が与えられますようにもっともっと。神はその権威とその力を持ってダビデの刈り取ってるその最中でダビデに助けを与えてるんですよ。こんなにも良くしてやったのにお前め、このダビデめ、わからんち、お前は苦しんでなさい、そんなこと思ってないんですよ、全く。ダビデが心を砕いてアフィトフェルのその正しい計りごと、優れた計りごとを愚かなものにしてくださいしようって祈ったその祈りを聞いていて、その通りにされたんですよ。神は恵み深い方ですよ。私たちのその刈り取りの、私たちの罪ゆえの、神に従わないゆえの、その刈り取りの最中でも、私たちを助けてくださるほど恵み深い方ですよ。私たち神に向き直って、助けてくださいというのであれば。15節から17節。フシャイは祭司サドクとエブヤタルに行った。アヒトフェルは、アブシャルムと、イスラエルの長老たちにこれこれの助言をしたが、私はこれこれの助言をした。今急いで人をやり、ダビデに今夜アラノの、草原で夜を過ごしてはいけません。本当にぜひあちらへ渡って行かなければなりません。でないと王をはじめ、一緒にいる民全部に災いが降りかかるでしょう。と告げなさい。ヨナタンとアヒアマツはエンロゲルに留まっていたが、一人の女奴隷が行って彼らに告げ、彼らがダビデ王に告げに行くようになっていた。これは彼らが町に入るのを見られることのないためであった。フシャイはそのダビデに現状を報告しました。で、これこれのそのね、アフィトフェルはこう言いましたけど、私はこういうふうに言いましたよって。で、そのサドクとエブヤタルにまずフシャイが伝えたら、そしたら彼らが一人の女奴隷を使わして自分たちの息子、ヨナタンとアヒアマツに伝えて、そしてこの二人がダビデに伝えていくというその方法、伝達方法があったわけですね。で、それに則って、この報告がなされました。18節。ところが一人の若者が彼らを見てアブシャルムに告げた。そこで彼ら二人は急いで去り、バフリムに住むある人の家に行った。その人の庭に井戸があったので、彼らはその中に降りた。その人の妻は覆いを持ってきて、井戸の口の上に広げ、その上に麦を撒き散らしたので、誰にも知られなかった。アブシャルムの家来たちが、その女の家に来て行った。アヒアマツとヨナタンはどこにいるのか。女は彼らに答えた。あの人たちはここを通り過ぎて、川の方へ行きました。彼らは、探したが、見つけることができなかったので、エルサレムへ帰った。アブシャルムに告げるものがあったんですね。ヨナタンとアヒアマツ。その見つからないようにっていろいろと考えてたんですけど、結局見つかっちゃったんですよ。でも、バフリムに住む人に助けられたわけです。もっと言うと神に助けられたわけです。すべての民がアブシャルムになびいていたわけではないんですよ。 ダビデに組みするというか、そのダビデを王として認める人たちもいたわけです。このバフリムに住む人たちみたいに。でも、本当にこのピンポイントで、このダビデにつく人に、バフリムで、この二人が会えるようにしたのは神ですよ。で、この二人がその、捕まってしまってたとしたら、もう全部終わりですよ。この人も捕まる、この人たち、この二人から、この女奴隷も見つかる、女奴隷から、この妻子二人も見つかる。そしたら、負債もバレる。全部終わりですよ。で、ダビデたちにはその情報が行き渡らないので、その全イスラエルが攻めてきて、そのダビデたちが殺されるおしまい。綱渡りのような状況の中なんですけど、神がこう決めておられるんですよ。これを確実に実行するっていう、実現させるという。そのどんな状況の中にあっても、神の方が上なんですよ。神に権威があって、神に力があるんですよ。それは私たちは覚えていられますよ。どんな絶対絶命な状況の中にあっても、神の権威と神の力というのは、もう微動だにしませんから。そして神は全てを知っておられるので、この点と点をピンポイントで結び合わせることができるんですよ。私たちには見えないけど全然。でも神には見えてるんですよ。ここにこの人がいる、ここにあの人がいる。この点とこの点を結びつけようって。そしたらこういう風になっていくっていう永遠の視点で見ておられるんですよ。で、私たちこの方を神として、主として、この方を父親、父として、私たちはその、いさせていただけてるんですよ。なんで自分の悟りに頼ろうとするんですかね、この私のわからん人命。本当に自分のこと、神の尺度から見ると自分はどんだけ愚かかっていう風に思ってしまいますよ。なのに、本当に神を求めない自分がいたりするんですよ。もうどうか私は憐れんでくださいって言うしかないですよ、これは。でも神は憐れんでくださるんですよ。もうそこが私たちの救いですよ。その神が私たちの必要をすべて知っておられるので、そのマタイのその6章では、だから心配する必要ないよって。神の国と神の義をまず第一に求めてみなさいって。そしたら神が私たちの内側で働いて私たちを通して働かれて私たちに必要なものを全部神がその与えてくださるって私たちを通してもそれを得ることができるって神が私たちの必要を知っておられるからその神の絶対的な権威とその力を持って私たちの必要を満たそうとしてくださるんですよだから私たちはこの方に信頼を置いてこの方にイエス・キリストの皆によって求めるだけですよ21節彼らが去って後二人は井戸からで、上がってきて、ダビデ王に知らせに行った。彼らは、ダビデに言った。さあ、急いで川を渡ってください。アヒトフェルがあなた方に対して、これこれの計り事を立てたからです。そこでダビデとダビデの元にいたすべての者たちとは出発して、ヨルダン川を渡った。夜明けまでに、ヨルダン川を渡りきれなかった者は、一人もいなかった。だからさらに時間を稼ぐことができます。23節。アヒトフェルは自分の計り事が行われないのを見て、ロバに蔵を置き、自分の家に帰って行き、家を整理して首をくくって死に、彼の父の墓に葬られた。アヒトフェルは自殺したんですよ。理由ははっきりと書いてないです。書いてる理由としては自分の計り事が行われなかったからです。もしかしたら、そのプライドとかね、傲慢があったかもしれない。私の方が優れてるのに、みたいな。でもちょっと考えにくいかもしれません。もしくはそのダビデ、この人ダビデ、バテシバのおじいちゃんだからね。だから自分のその孫娘にこんなことしよってからに言ってダビデを懲らしめてやりたいという一心だったかもしれません。だからそれがうまくいかないのを見て、それでそのもうこんなんだったら死んでやるって思ったかもしれません。でも、アヒトフェルというのは彼はものすごいその賢い人だから、もしかするとこれから先どうなるかということを悟ったのかもしれません。自分のその計り事が、その、実行に移されないのであれば、こっから先、アブシャルムは戦いに敗れて、そしてそのダビデがもう一回その復権するって。そしたら、自分も殺されてしまうと。そんなんだったらは、もう自分の家を全部整理した上で、もう自分を自害しようみたいな、そういうふうに思ったのかもしれません。でも本当にそのどんなに賢くてもその人が、どんなにその政治的な手腕を持ってたとしても、人を救うことなんかできないんですよ。自分自身も救うことできないんですよ。私やあなたが救われるのは、だからそれは神の恵みと神の愛だけですよ。だからその誰かのその賢い悟りとか、 計り事とか助言とかそういうのに頼るんでなくて、本当に根本的に私たちの問題を解決してくださって、根本的に私たちを救ってくれる。何者よりも上にあるその権威を持っておられて、力を持っておられる神を求めるのに、不正解はないですよ。それがザ正解ですよ。もしくはオンリー、それだけが正解ですよ。24節。ダビデがマハナイムに着いたとき、アブシャルムは彼と共にいるイスラエルのすべての人々とヨルダン川を渡った。アブシャルムはアマサをヨアブの代わりに軍団長に任命していた。アマサはヨアブの母、セリアの妹、ナハシの娘、アビガエルと結婚したイシマエル人、イテラという人の息子であった。こうしてイスラエルとアブシャルムはギルアデの地に、陣を敷いた。このヨルダン川の向こう側、ちょっと北の方ですけど、に、陣を敷いたんですね。フシャイの助言通りに、言ったわけです、このことが。で、軍団長はアマサです。これめっちゃ難しいですね。私の、弟の友達のお姉さんの子供みたいな、そんな感じの感じなんですけど、もうちょっとわかりやすく言うと、なんだ、ヨアブのいとこの子供です、アマサっていうのは。ヨアブというのは、ダビデの軍団長ですね、将軍です。で、最後、27節。ダビデがマハナイムに着いたとき、アモン人でラバノでのナハシの子、ショビと、ロ・デバルのでアミエルの子、マキルと、ログリムのでギルアデ人、バルジライとは、神代、ハチ、土器、小麦、大麦、小麦粉、入り麦、空豆、レンズ豆、入り麦、蜂蜜、牛乳、羊、急落をダビデとその一行の食料として持ってきた。彼らは民が荒野で飢えて疲れ、乾いていると思ったからである。本当にこういう中でも神はこのダビデに組みする人というか、ダビデを助けようとする人たちをどんどん起こしていくんですよ。神が決めてるからですよ。私たちも本当にそのもうこれ無理でしょうっていうふうに思うときも、その神が私を支えてくださるのであれば、そこに私のその足を向けていくのであれば、人の悟りとかじゃなくて、自分のその経験とかじゃなくて、神に助けを求めていくんだったら、もうあさっての方向から自分では、ダビデは考えないところから、その助けを神は起こしてくれるんですよ、こうやって。で、自分の計り事、自分が思った通りにいかなかったとしても、神がその永遠の視点を持って点と点をつなぎ合わせて、そしてその神が願っておられるその計画を確実に実行することのできる方なんですよ。それは権威と力を持っておられるからです。で、このアモン人のショビも、アミエル人のマキルも、またギルアデ人のバルジライも、もう神がその点と点をその結んでダビデに送ったんですよ。ダビデとその部下たちに差し入れを持ってきたんですよ。それも励まされますよ、ダビデからすると。いろんなその自分のそのね、今日の35章で、詩編の、35編で読んだみたいに、自分が良くしてあげてた人たちがどんどんその逆らってくるわけですから。そのような状況の中で、あさっての方向から自分を支えてくれる人というか、自分と一緒にその同じところで同じその飯を食べてくれる人、友人たちを神が起こしてくださるわけですから、すごい励まされますよ。私たちのその歩みも同じですよ。私たち完全じゃないから、いろんなところでその借り取りをしたり、懲らしめを受けたり、もうわけわかんないところで苦しんだりしますよ。その時は本当に私たちがこの権威ある神に、また力ある神により頼むと、神がそのいろんな方角から、いろんなその方向から、三次元的に四次元的に、あるかわかんないけど五次元的に、もう永遠に向かってその私たちを助けてくださるんですよ。その神の恵みと憐れみとその愛を持って。私たちがこの方の助けをいつも受けていることができますように。この方に信頼していることができますように祈ります。天の父さん、あなたが私たちを愛しておられること、私を憐れんで、また恵みを施してくださること、本当に感謝します。私は完全でないので、いろんなところでその悪い種をまいて、悪い意味を刈り取ることがあります。どうぞその時にあなたのところに向き直ることができますようにお助けください。その苦しみの中で、なんだよとかって言って、あなたにその、さらに反発するのではなくて、自分の肉に生きたり、自分のその感情の赴くことを行ったり、また言ったり、やったりすることがないように、どうぞ私を憐れんでください。お願いします。 あなたから来る懲らしめは、本当に悲しいもので、また苦しいものであったりもしますけど、それは裏を返せば、あなたが私を子として扱ってくださって、私に善悪の基準を教え、またどうしたら正しいところに戻っていくことができ、どうしたらその正しいところに留まっていることができるか、そういうことを教えてくださるためのものだということを、私の益のため、ダメだということを知ることができますように、そこに留まっている、その理解に留まっていることができますように、その信仰に支えられていることができますように、どうか私をお助けください。お願いします。どのようなその状況の中にあっても、自分のその能力や、自分のその考えで、あなたを制限してしまうことがないように、すべてのものの上におられるあなたに、すべてのものの上に権威を持っておられ、すべてのものよりも力強い力を持っておられるあなたを、またあなたに信頼し、あなたに助けを求めていくことができるように、どうぞ私をお助けください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。